聖書を読みます。最初に旧約聖書からエゼキエル書第34章、週報には1節から6節、あ、10節までと書いてありますが、16節までを読みます。エゼキエル書第34章1節から16節まで、旧約聖書の1352ページです。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、イスラエルの牧者たちに対して予言し、牧者である彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。災いだ、自分自身を養うイスラエルの牧者たちは。牧者は群れを養うべきではないか。お前たちは乳を飲み、羊毛を身にまとい、肥えた動物を放るが、群れを養おうとはしない。お前たちは弱い者を強めず、病める者を癒さず、傷ついた者を包んでやらなかった。また追われた者を連れ戻さず、失われた者を探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。彼らは飼う者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散り散りになった。私の群れはすべての山、すべての高い丘の上で迷う。また私の群れは地の全面に散らされ、誰一人探すものもなく尋ね求めるものもない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きていると主なる神は言われる。まことに私の群れは略奪にさらされ、私の群れは牧者がいないためあらゆる野の獣の餌食になろうとしているのに、私の牧者たちは群れを探しもしない。牧者は群れを養わず自分自身を養っている。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。主なる神はこう言われる。見よ、私は牧者たちに立ち向かう。私の群れを彼らの手から求め、彼らに群れを飼うことをやめさせる。牧者たちが自分自身を養うことはもはやできない。私が彼らの口から群れを救い出し、彼らの餌食にはさせないからだ。まことに主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする。牧者が自分の羊がちりぢりになっているときにその群れを探すように、私は自分の羊を探す。私は雲と密雲の日に散らされた群れをすべての場所から救い出す。私は彼らを諸国の民の中から連れ出し、諸国から集めて彼らの土地に導く。私はイスラエルの山々、谷間、また居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養う。イスラエルの高い山々は彼らの牧場となる。彼らはイスラエルの山々で憩い、良い牧場と肥沃な牧草地で養われる。私が私の群れを養い、憩わせると主なる神は言われる。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。しかし肥えたものと強いものを滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。新約聖書からヘブライ人への手紙第13章20節と21節です。419ページヘブライ人への手紙第13章20節と21節永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うために すべての良いものをあなた方に備えてくださるように。栄光がよよ限りなくキリストにありますように。アーメン。祈ります。主イエスキリストを死者の中から復活させてくださった全能の神様、4月最初の日曜日に私たちを遠くから近くから見舞いに集めてくださったことを心から感謝いたします。一年で最も美しい季節、創造主であるあなたから来る命の輝きに万物が満たされています。私たちもその命の輝きに預かることができますように、とりわけ主イエスキリストの復活の命に本当に預かることができますようにお願いいたします。今日の礼拝を祝福し、あなたの命の言葉を今日もお与えくださいますように祈ります。新しい年度を迎えまして、私たちは近く教会総会を予定しております。どうか私たちのこの愛する教会の歩みを祝福し、前進への新しい志とそのための力を与えてお導きくださいますようにお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。なお病床にある方々や怪我をして回復を待っている友を特別に顧みてください。心を病む友を慈しんでください。お年を召されてあなたの力を求めている友を顧みてください。悲しみの中に今もある人々を慰め、疲れている友には新たな力をお与えください。しばらく教会から遠ざかっている友を再び導き返し、旅にある方々の旅路の平安をお守りください。外国に住む友とこの国に住んでいる外国人の友人たちをどうかお守りください。新学期を迎えた教会学校の愛する子どもたちの心と体を守り、健やかに成長させてくださいますように。そして私たちの教会の教会学校の働きをあなたが祝福し、力を与えてくださいますように祈ります。一人でも多くの子どもたちがこれに参加してあなたの恵みに良くすることができますように。また学園で学ぶ若い人々を支え導いてくださいますようにお願い申し上げます。神様、この日本の国のために祈ります。多くの問題に満ちたこの国を本当にあなたを恐れ真実を愛する国として再生させてください。この町のために祈ります。ここに住む多くの市民、ことに助けを必要とする方々が今週もあなたの愛によって守られますように。そして私たちの教会があなたの愛の証人として奉仕することができますように、造り主なる御霊よ、今私たちの中においでください。世界の平和のために祈ります。あなたが初めよく美しくお作りになったこの世界に初めの姿が再び回復されますように心から祈ります。特にあらゆる暴力とあらゆる戦争を廃絶することができますように、造り主なる御霊よ、今この世界の中においでください。 これらの貧しい感謝と祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどお読みしましたヘブライ人への手紙の13章20節21節、その箇所について今日はお話をしたいと思います。この20節に永遠の契約の地による羊の大牧者、羊の大牧者と書いてあります。でここで牧者と言われているのはもともとは大変素朴に羊飼いのことだったんですね。しかしこの場合は単純な羊飼いという意味ではありませんで、政治的宗教的な意味での指導者と考えてよろしいと思います。そしてその指導者たくさんいるけれども羊飼いの羊飼いといいましょうか、その一番大切なことを私たちにしてくださった方としてイエス・キリストを考えて、で羊の大牧者というのはそういう意味だと思います。でこの言葉を聞いて皆さんもすぐ思い出されただろうと思いますけれども、先ほど朗読した旧約聖書のエゼキエル書34章ですね、あそこに牧者という言葉が出てまいります。牧者とはいかにあるべきかということがあそこには非常に感動的な仕方で書かれてありました。で預言者エゼキエルは自分のことしか考えないイスラエルの指導者たちを厳しく批判した。でもう一度そこのところをちょっと読んでみますと、2節から4節までのところに、牧者は群れを養うべきではないか、お前たちは乳を飲み羊毛を身にまとい肥えた動物をほふるが群れを養おうとはしない、お前たちは弱い者を強めず病める者を癒さず傷ついた者を包んでやらなかった、また追われた者を連れ戻さず失われた者を探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した、そう言いまして、さらに主なる神ご自身がこう約束されたと言っています。これが16節ですね。私は失われた者を尋ね求め、追われた者を連れ戻し、傷ついた者を包み、弱っている者を強くする。そういうふうに神様ご自身が約束してくださるというのであります。人間はそういうことをちゃんとしないから、私がそれを約束すると神様が言われるというわけであります。でこの失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱っているものを強くするというのは主なる神様の意志です。神はそのことを心から望んでいらっしゃる。でこの神様の意志に従って群れを養うのが牧者の務めです。指導者の務めです。そういうのであります。指導者というものにはいろいろな役割があると思いますね。旧約聖書はその点でもなかなか教訓に富んでいると思うんですが、正義を守るために、あるいは秩序を守るためには罪を裁かなければなりません。で旧約聖書の時代にその務めを行ったのは司祭と呼ばれる人、あるいは王でした。司祭というのは武士の士に教師の士っていうのを、その士という字を違う字を2つ重ねた言葉 ですが、旧約聖書の中に義脇の次に獅子記というのがありまして、この獅子、いろいろ裁き深さっていうんでしょうか、英語の聖書ではそこはジャッジズってなってます。ジャッジですね、審判、人と人との間を裁いて世の中の秩序を守る、そういう務めをしたのが獅子でした。あるいは後にそれが王として制度化されますが、しかし考えてみますと、人々が犯した罪を裁くだけでは十分ではありません。神様の意思を明らかに示すとともに、そういう罪悪が生み出される根っこがどこにあるかということをはっきりと人々に知らせて、正しい生き方の方向を示す、そういうことが必要です。で、それをやったのが、その務めを果たしたのが預言者でありました。そういう務め、罪を生み出す根源がどこにあるかということをはっきりと知らせて、人々に正しい生き方の方向を示す、これをやったのが預言者でした。しかし指導者にはもう一つ大切な務めがあります。それは弱者への配慮です。エゼキエル書の34章、先ほど読みましたところにあるように、弱い者を強め、病める者を癒し、傷ついた者を包む、そういうことをする。あるいは人々が犯した罪の許しのために取りなしの祈りをする、裁くんじゃなくて取りなしの祈りをする、その祈りを絶やさない、これは祭司の役割でした。で、旧約聖書には祭司という人々が大変大切な役割を果たしています。言うまでもありませんが、人間は私たちを含めて罪を犯すものです。これはもう古代のユダヤ社会でも現在の日本でも変わりはありません。基本的には変わらない、あるいは昔に比べて今の方がもっと悪くなってるかもしれません。で、パウロは罪の一覧表みたいなものをいくつか書いています。ローマ書にもありますし、ガラテヤ書にもある、で、他のところにもあります。罪をリストアップして、どういうのがいけないかっていうことを人々に知らせたわけですが、その罪の一覧表を見ますと、例えばローマ書、ローマの信徒への手紙の一章に出てくるのはこんな風です。一章の29節以下ですが、あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意、妬み、殺意、不和、欺き、邪念、陰口、そしり、神を憎むこと、人を侮ること、傲慢、怠言、怠言というのは大きなことを言うという、怠言相互の怠言ですね。悪事を企むこと、親に逆らうこと、無知、無知というのは知らないということです。無知、不誠実、無情、情け深くないという無情ですね、無慈悲、そういうふうに書いてありまして、ここに挙げられているような罪をずっと見ていきますと、これは毎日新聞やテレビに報道されていることと通じています。で、そういうことが報道されない日はないことに、最近これは皆さんもお気づきだと思いますけれども、本当に人を殺します、簡単に。その前にいろいろあるんでしょうけれども、罪を を犯すのが人間であるということを改めて考えさせられます。でこうした罪は無論厳正に裁かれ正されなければなりません。しかし祭司的な役割、そういう罪を犯さざるを得なかった人たちのために、その救いのために祈るという取りなしをする、そういう祭司的な役割を果たす指導者、これをまあ聖書は牧者と呼ぶわけですけれども、そういう人がいない社会は不幸です。で古代のイスラエルでは大祭司が民の罪をあがなうために、これはレビ記に書いてあることですが、民の罪をあがなうためにただ一人で聖所の奥に入っていく、誰もついてはいかない、たった一人で聖所の奥の中に入っていく、そして犠牲の動物をほふってその血を祭壇に塗りつけて脂肪や肝臓や腎臓を焼く、でそういう犠牲の儀式を行いました。でそのようにして罪を犯した人々のために取りなすのです。それが祭司の役割でした。でこれは私たちの社会にどうしても必要です。祭司的な役割を果たす、でそういうことがなければなりません。1960年代の終わり頃だったと思いますが、世界中に過激な若者たちが現れて、私たちの社会の問題について異議の申し立てをいたしました。ドイツでは赤軍派っていうのがありまして、でことにその中にバーダーという男の人とマインホーフという女の人と、その二人が中心になって若者たちを指導するバーダー・マインホーフグループというのができました。で数々のテロ事件を起こしました。たくさんの人を殺したんですね。でこの若者たちが捕らえられてベルリンの牢屋に入れられました。ある日そのベルリン・ブランデンブルクというのが一つのまとまりになっているんですが、例のカミンスキーさんがつい先日まで総会議長を務めていたその教会です。宗教会、その教会のシャルフという監督ですが、でこの人は私が大変尊敬していた人で、何回かお目にかかってお話を伺ったこともあります。でこのシャルフ監督が獄中に彼らを訪問したんです。そして彼らのために祈りました。でそのために彼はテロリストたちに同情的すぎるんじゃないか、こういうふうに批判されまして、赤い監督なんというふうに呼ばれました。最大の発行部数を誇るビルトという新聞があるんですが、いわば赤新聞です。ゴシップ記事でいっぱいの新聞です。でこの新聞の一面にデカデカと赤い監督シャルフと写真付きで出ました。そういうふうに世間から責められたりなんかしたんですけれども、彼はびくともしませんでした。これは牧者である自分の祭司的な責任である。もう一つ例を挙げます。でこれは先週たまたま見ていたテレビで知ったんですが、先のローマ教皇、亡くなったヨハネ・パウロ2世という方がありましたが、でこの方はかつてバチカンで イスラム教徒の青年から銃撃を受けまして、腹部に重傷を負いました。で、傷が癒えた時に彼は獄中にその犯人を訪ねて、兄弟と呼びかけて彼を許しました。これも祭司的な働きです。で、祭司の務めというのはそのようなものであります。で、それを最も深い意味で果たしたのがイエスだったんでしょう。で、古代イスラエルの場合は祭司は毎日のように天幕の奥の方に入っていって、民のためだけでなく自分自身のためにも罪の贖いのために動物犠牲を捧げた。で、これはヘブライ書の5章3節に書いてある言葉です。民のためだけでなく自分自身のためにも罪の贖いのために動物犠牲を捧げた。しかし主イエスは、これもヘブライ書に書いてあることですが、9章の26節にこう書いてあります。主イエスは世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。ですから昔のイスラエルの祭司は自分とそれから人々のために動物を犠牲に捧げてその罪の許しを祈ったけれども、イエスの場合はご自分の命を捧げて、ご自分の血を流して、ご自分の肉を裂いて、この世の多くの人々のために取りなしをしてくださった。で、彼が今日のところで永遠の契約の血による羊の大牧者と呼ばれているのはその意味であります。で、私はここでヨハネの福音書、ヨハネによる福音書10章の11節以下の言葉を思い出します。以下そこの引用ですが、私は良い羊飼いである。これはイエス様が言われた言葉ですね。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪いまた追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。そして私は羊のために命を捨てる。で、これが大祭司キリストの姿であります。で、さて、ヘブライ書の13章の先ほど読んだ言葉をさらに続けて読んでみたいと思いますが、非常に短いところで、あまり話すべきこともないんですけれども、しかしどうしても話しておきたいことがありますので、20節の神は死者の中から引き上げられた、このイエスという方を死者の中から引き上げられたと書いてある、そのことについて述べたいと思います。死者の中から引き上げられた、これはこういうことです。イエスのすべての愛の業で、彼の一つ一つの取りなしの祈り、これは彼の肉体の死によって終わったりはしなかった。あそこで終わったんじゃない。天に引き上げられた。天というのは何か。全能の神様の可能性と言い換えてもいいと思います。人間は死んでしまうと、人間の不可能性というものをしたたか思い知らされます。それから先は何にもすることはできません。 人間の不可能性です。しかし天に引き上げられた、でこれは全能の神の可能性の中に移されたということでしょう。だからイエスのすべての愛の技、彼の一つ一つの取りなしの祈りは肉体の死によって終わったりはせず、永遠に継続される。イエスの事柄は継続する。先日もそういうふうに申しました。そしてこの神が平和の神と呼ばれるのです。私たち20節の後半がそういう言葉ですね。私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、そう言われています。平和というのはただ戦争がない状態のことを言うのではありません。平和というのは主イエスを通して神様と我々人間との間にもたらされた和解、あるいは関係の修復、そういうことです。基本的にはそれが平和です。そしてそれに基づいて祝福に満ちた生活が約束されます。これは約束ですから、もうすでに実現したということはできないかもしれませんが、やがてその時が来る。そういうふうに約束されている。平和が約束されている。で、ローマの平和という言い方がありましたね。昔ローマ帝国が地中海を中心とする広大な領域を支配していた時、もちろん5人の賢い皇帝というのがいて、いい政治をしたということもありますけれども、しかし、そうでない場合でもローマは平和を守っていました。その平和というのは力で、軍事的、経済的な力で、あるいは政治的な力で反対勢力を押さえつけることによって獲得する、そういう平和です。それを人々はローマの平和と呼びました。パックスロマーナ。で、キリストの平和はそういうのじゃありません。アメリカが戦争によって平和を取り戻すという考え方をしています。これはパックスアメリカーナと呼ぶことができるでしょう。そういうのでもありません。力ずくで実現できるような平和っていうものは本当の平和ではない。神様が21節にあるように御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちに実現してくださる、そういう平和が本当の平和です。つまり本当に安全であるということ、共に一緒に生きていくことができる穏やかな暮らし、食べるものも贅沢でなくてもいい、基本的には食べるもの、着るもの、住むところ、それが保障される、そういう暮らし、そして正義が実現する。そこには正義がなければなりません。で、それを昔のユダヤの人たちはシャロームと言ったんです。シャローム、平和です。神の平和です。それが復活されたイエス・キリストを通して私たちに約束されている。で、私たちはこの約束を信じて生きていきたいと思います。祈りましょう。 主なる神様、私たちを主イエス・キリストを通していつも帰り見、支え、癒し、守ってくださることを感謝いたします。平和の神が私たちと共にいてくださることを感謝いたします。どうか私たちもこの平和に、神様の平和に、キリストの平和に仕えるものとして生きていくことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の323番。